こんにちは。ホロヨイセブンダジャレラジオさグランドチャンピオンのゆずきちでございます。はい、ということで昨日ですね、ウニウニさんという方からですね、ラジオさんダジャレ、ラジオさんの、グランドファイナルの景品として、作っていただきました、T シャツの方を送っていただきまして、早速袖を通させていただいたんですけれども、しっくりくるいい素材の、とてもいいデザインの、T シャツをいただきまして、本当にありがとうございました。冗談抜きで今持ってる T シャツの中で一番着心地がいいので、まずは部屋着、徐々に慣らしていきながら外に出かけて、顔バレしたらどうなるだろうかみたいな感じで、ラジオさんの影響力って多分すごいと思うんでね、多分大阪近辺で聞いてる人も多いかと思うので、もしかしたら指さされるかもしれないんですけども、それドキドキしながらちょっと、T シャツ着て散歩していこうかなと思います。まあ見かけましたらなんかゆずきちやと、指さしていただければと思いますね。盗撮だけは勘弁してください。はい、ということで今日もまた愉快でございますけれども、まあ何を喋ろうかなと、思っておるんですけれども、最近ですね、ちょっとレンタルビデオにちょくちょく行くようになりまして、まあ皆さんおなじみのゲオなんですけれどもね、言うてもビデオオンデマンドのサービスも潤沢にありますし、今私はAmazon プライムビデオしか契約してないんですけれども、まあ、Hulu とか Netflix とか、まあ、それなりに新作の映画とかも順次リリースされてますし、選択肢に事欠かないっていう状況ではあるんですけれども、やっぱり欠点っていうのがなんか地元の観光名所は地元民は意外と行かないみたいな、こんな感じないですかね。まあ、私も通天閣に登ったことがない、大阪人であるにもかかわらずとか、まあ、そんなイメージと似てて、要はこれって理由はいつでも行けるからやんっていう心理やと思うんですけど、でこうやって月額でいつでも会員になってるからいつでも見れるやんって思うと、意外とどれも見れなくなっちゃうんですよね。いやこれもあるやん、これもあるやんって映像を探してはいるんだけれども、なんかこっからスタートして2時間っていう気になれないっていうジレンマがあってですね、まあ結局はなんか30分のアニメとか、まあ、子供の、まあ、お猿のジョージとか、まあ、そういうのに妥協してしまいがちなところではあるんですけれども、逆にそのゲオとかのレンタルビデオショップで物を借りて見るっていうことになると、やっぱり期日があるものだから、できるだけ早く見終わらないといけないっていう、まあ、脅迫感、使命感っていうんですかね、まあ、そういうのが強いんじゃないかなと思い出してきて、で先々週に一回ちょっと子供と二人でゲオに行ってですね、子供も結構喜んでました。いろんなパッケージの、まあ、見たことのあるアニメのパッケージとかが出てきてるんで、まあ、それを見ながら、まあ、これ欲しいこれ欲しいとか言いながら、まあ、選んできたんですよね。でまあこれをまあ選ぼうかなと思ったきっかけっていうのが、まあ、ちょっと前にトイ・ストーリー3がテレビでやってたと思うんですけど、まあ、それを見てて、まあ、子供も結構こういう 3D 系のアニメにちょっとハマってしまって、まあ、トイ・ストーリー3よかったなよかったなと思って、で1と2どんなやったかなとか思うじゃないですか、やっぱり、まあ、マーケティングの罠にハマってしまうわけですよね、これって。でなるとやっぱり1と2見たいなとか思って、まあ、そのトイストーリー3を見た、まあ、翌日ぐらいにゲオに行って、まあ、レンタルしようと思ったら、まあ、1と2、まあ、見事になかったですよね。やっぱみんな考えること同じなんやなとか思って、ああないか、まあでもなんかここで引き下がるわけにもいかんしなとか思って、じゃあ同じ アニメ、まあ、3D アニメ、ディズニー系統でなんかなかったっけと思ったら、まあ、私自身がちょっと見たことなかったっていうシリーズでいうところの、まあ、カーズ、これがあったんで、あ、これちょっと、まあ、あるし見てみようと。で、子供も子供で、この作品自体見たことはないけれども、なぜかカーズのトミカだけは何台か持ってるんですよね。はい。まあ、フロントガラスに目がついて、で、バンパーのところに口があるというような感じでね、ちょっと前の愉快でも紹介しました、あのスティンキーとダーティーっていうアマゾンプライムビデオのオリジナルのアニメあるんですけども、これに似通った部分がありますので、まあ、似通ったっていうか、まあ、カーズの方がだいぶ先やろかみたいな話やとは思うんですけれども、まあ、そういうつながりもあるもんですから、まあ、カーズの第一作目をちょっと借りてきましてというような感じで、まあ、見たわけですよね。で、まあ、結果今に至るんですけれども、まあ、結果的にはもう3作目まで見終わりましたね。いやー、面白かった本当に。まあ、カーズってカーズシリーズとしては、まあ、大体5年スパンぐらいで公開されてて、最初に作品として公開されたのは2006年の6月みたいですね。で、そこから5年おきぐらいってことで、2作目が2011年にやって、で3作目の放題でいうところのカーズクロスロードっていうのが、まあ、2017年、去年に、公開されたっていうことで、まあ、結構、コンスタントに作品は投入されているなというような感じでしたね。でも、私自身この映画の中身自体は全く知らなくて、本当にそのカーズというキャラクターたちのビジュアルしか知らないということなんで、まあ、キャラクター的に言ったらその主人公の、マクイーンですかね、しか知らない、ライトニングマクイーンしか知らないということですよね。だから手元に持ってるそのカーズのミニカーというのはそのライトニングマクイーンと、あとはスモーキーっていうキャラクターと、あとは誰やったっけ、メーターですねもう覚えてないわ、飽きませんな、もうなんか名前覚えないですね。まあ結果的にどんだけのモブキャラやねんとか思いながら、まあ、結構ブサイクな顔してんなとか思いながら見てたんですけども、だいぶ主要キャラやんと。メーターなんかはそれこそめっちゃ主要キャラやん、なんなら2の主役やんみたいな感じでね、まあ、自分で自分を突っ込んでたりしましたけれども、まあ一作目自体はそのまあ話の流れとしては、そのライトニング・マックイーンっていうのがその、まあ、カーレースの、まあ、レーサーという職業についていて、まあ、それなりのルーキーということでですね、まあ、最初の、オープニングで開催されているレースの中で、まあ優勝候補の、まあ、3決に、一人として、まあ、名を連ねているということでですね、まあ、古参のレーサーと、あとは、まあ、優勝候補として取り沙汰されている青い車とか、そういったところとしのぎを削っているというようなところから始まっていると。で、まあ、自分自身の才能とかに、まあ、うぬぼれていて、まあ、いわゆるその自信過剰みたいな最初はキャラがあって、まあ、どうせ俺が優勝やろみたいな、そんな感じで、まあ、ちょっといけすかない感じの印象を受けますよね。で、まあ、そんな自分の力を過信して、まあ、物語が進んでいく中で、まあ、次のレースの開催地フロリダだったかなに、まあ、大型トレーラーに乗って移動する間にちょっと、トラブルがあって、いわゆるルート66っていう、まあ、高速道路の下道みたいなところに迷い込んでしまって、その先にあったラジエータースプリングスっていう、まあ、ちょっと過疎地みたいな、もうひなびた町にたど、り着いてしまうと。で、そこで住んでいる、メーターをはじめとする、まあ、古参の車たちとの、まあ、触れ合いが始まってくると。まあ、そんな中で、次に、開催されるだろうレース地の開催日が迫ってくる中で、果たして、マクイーンはどのようにして、まあ、そのレースに出場するのかとか、まあ、その結果はどうなったのかと まあ、そういったようなところを見ていくような物語でございました。はい、まあ、まあそんな感じで、まあ一作目については非常に、まあこういう、まあ言っちゃなんだけれども、こういう映画としては非常にオーソドックス、王道というか、まあ出会った仲間たちとの触れ合いで、まあ心境の変化がある主人公、まあこの気持ちを、まあ見る側としては、投影して、まあどんだけ感情移入するかっていうところが、まあポイントかなと思いまして、まあ非常に面白かったです。で、片やカーズ2は、結局その、第一作目の、まあ、後日談というか、まあ、数年経ってからの話みたいな形で、まあ、そのマックイーン自体が、まあ、かなり名の知れたレーサーになっていてっていうところから話が入って、まあ、結構名の知れたという裏側で、いわゆる裏の社会に目をつけられているとか、まあ、そういった部分の、まあ、ちょっとしたマフィア的な部分に、まあ、足を突っ込んでしまうと、まあ、世界がちょっとダークサイドになっていくような感じになっていくと。だからちょっとそのレースっていうのが主体になっているというよりかは、そういうマフィアとの抗争とか、まあ、裏社会とか、まあ、かたやスパイの活躍であるとか、まあ、そういう、何ですかね、007っていうんですかね、まあ、そういったような世界を結構、インスパイアして作品が作られているなというところで、でそこで、出てきましたその主要キャラのメーターという、まあ、これもラジエータースプリングスで出てきていた、まあ、お茶目なレッカー車なんですけどもね、このキャラクターが非常に重要な役割を担っていくというところで、同じくマックイーン自体はあるレースに、まあ、出場することにはなっているんだけれども、まあ、メーターのそういった、まあ、活躍とか心境とかは伺い知れずに、まあ、さまざまなトラブルを起こしながら、まあ、ある大きな事件に巻き込まれていくと、まあ、そういったような内容でございました。はい。だから1と2はもうガラッと印象が違うもんでね、だから1が好きな人が2を見てどう思うかとか、まあ、その感想の変化っていうのも、まあ、あるんじゃないかなと思いますね。はい。そしてカーズ3、放題でいうところのカーズクロスロードなんですけれども、まあこれは面白かったですね、本当に。うん。だからそのカーズ2からまたさらに時間が経って、いわゆるそのライトニング・マックイーンがもう結構なもうベテランになった時代ということになっていてですね、で、まあベテランとは言いつつも未だ現役で、まあ、レースには出ているんだけれども、なんだかその周りの出場している、まあ、レーサーたちの車体がちょっと変わっていってるなと。で、かたや昔からしのぎを削っていた同期の連中とか、ちょっと後輩の連中とかがどんどん、まあ、引退していくと、まあ、ちょっと時代の移り変わりみたいなところの端境期に、まあ、おるようなタイミングでですね、まあ、そんな中で、いわゆる科学を駆使した、機械工学の粋を結集した、最新型のレーサーが、まあ、出場してきてですね、まあ、軽々とそのある一戦のレースで、まあ、マックイーンを軽々と抜かしていくっていうようなことがあって、一体何なんだあの車はと。で、なんとその、まあ、車っていうのが、まあ、デビュー一戦目でもう軽々とマクイーンを抜き去って1位になったと、まあ、そういったような、まあ、次世代の車たちが、まあ、相手になってくるわけですよね。まあ、そんな、環境を目の当たりにしながら、まあ、マクイーンは、まあ、自信を若干、まあ、喪失しながらも、まあ、どこかでいわゆる引退っていうのをほのめかされたりして、まあ、その、まあ、流れに抗うように、まあ、自らを、まあ練習であるとか窮地に貶めて、自分を鼓舞したりするという中で、まあ、あるそのスポンサーの、まあ、会社 の方で委託された、まあ、トレーニング施設みたいなのがあるんですけれども、そちらに、まあ、1回お世話になった中で出会った、まあ、トレーナーっていうのが、まあ、トレーナー女性のトレーナーっていうのがいてですね、それが、クルーズだったかな、あ、そうですね、クルーズという、まあ、今作のヒロインが出てくるんですけれども、まあ、その、2人で、まあ、二人三脚で、まあ、自らを鍛えて、まあ、クイーン再起なるかというようなところが見どころでございます。はい、3作目についてはその主人公であるマックイーンの、岐路に立たされる、まあ、クロスロードですよね、そこが非常に見どころであるというところでございます。まあ、3作ともそれぞれが、毛色の違った、ちょっと見る側の感情もちょっとずつ違ってくるような感じの、まあ、色の違った作品でですね、非常に面白かったです。でやっぱりちょっと注目して見てほしいのが絵なんですけど、さすがに車車体っていう部分については、まあ、どんだけ時代が多少離れててもやっぱりカートゥーンというかトゥーン的な感じなんで、まあ、ちょっとぬるりとした感じなんで、あんまり時代は変わってもそんなに違いはない感じはするんですけど、ちょっと背景がねやばいですよね。どうしても1作目2作目っていうのは、まあ、それこそ10年7、8年と、まあ、離れておるものですから、やっぱりなんか、まあ、CG アニメーションっていうのは肌目から見てわかるんですけどね。ただこのクロスロードのね背景っていうのがね、これ多分実写やろっていうぐらいなんですよね。もう本当になんか自然の背景とかもきっちり草花は全然トゥーンな感じがなくてリアルなんですよね。だそのもう書き込みがですねすごすぎるなって思って、でもいや実写なんかなって、ちょっとこの辺ちょっと詳しい情報を調べてないんで何とも言えないんですけども、でも実写やったら実写でそことの溶け込み具合がまたもう全然違和感ないっていうね、これが2017年の 3D アニメーションかっていう思って、やっぱ金のかけ方違うなってもう再びなんか感心しましたね。はい、まあ、そういったことで当然物語としての作り方もうまいですし、その絵柄っていうのももう脱帽ですし、まあ、あとはキャラクター一人一人の色ですよね。やっぱこういうアニメ系ってやっぱり吹き替えで見るべきかなと思うんですけども、私一番お気に入りなのはマリオっていうね、要はタイヤショップを開いてるマリオっていう黄色い車なんですけど、まあ、ちょっとイタリア出身っていう体になってるんですけどね、フェラーリ好きのねでこれの、まあ、日本版の声優さんがジローラモというね、もうイタリア人やないかいというところなんですけど、これがまあイタリア的な日本語でキャラクター出してるんですけど、これがまた面白いですよね。で結構レースとかにも帯同してくれてるんで、ずっとその声は聞こえるんですけども、人の声聞いてたらなんか安心しますね。はい、あともう一つ必見なのはですね、まあ、このカーズの世界なんですけれども、まあ、全ての乗り物が、まあ、生き物であるという概念がありまして、だから車、飛行機、船、まあ、そんな乗り物のカテゴリーではちゃんと目がついて口ついてるんですけれども、だから本来人であるところの人は全部車で表現されているとかで、あとはですね結構動物とかもおる体なんですけれども、例えば牧場の中にある、馬とかも、ちょっと茶色いトラクターみたいな感じになって馬として表現されてたりっていうのもうまいですし、まあ、今のちょっとギャグっぽくなってますけど、ちゃいますからねちゃいますからね、ダジャレラジオさんグランドチャンピオンこんなんダジャレ言いませんからね、 で、一番ちょっとこれもおもろって思ったのが、ハエ、要は電灯にたかるハエ、ハエがまあちっちゃくブーンって飛んでるんですけど、これねちょっとお子様はちょっと危険なんですけど、テレビに近づいてよーく見てみてください。もうそれも車なんですよね、羽の生えた車になってるんですよね。いやこれ見た時二度見しましたもんね。一回ちょっと15秒巻き戻して、うわハエやとか思って、車やと思って、ここまで作り込むかとか思って、もうここですね、すごい好きになりましたね、この映画。もう本当に大好きです。まあそんな感じで、カーズシリーズをこうやって一気に見てしまったわけなんですけれども、まあ果たして次回作っていうのがあるのかどうか。いわゆるそのクロスロードの、まあ、ラストシーンを見て、まあ、どう判断するかっていうのも多分人それぞれかなと思うんですよね。作り方によっては、まあ、当然続編ってなんぼでもできると思うんですけれども、まあ、ぜひ、まあ、ちょっと短編でもいいから一回見てみたいなと思いますね。ある意味これってなんかディズニーチャンネルとかで30分のアニメとかで続編作ってもらってもいいんかなとも思うんですけれども、まあ、皆さんももしそのカーズシリーズ見てなければ見ていただければと思いますし、まあ、見ていただいた方はまたご自身なりの感想をまたお便りでいただければなと思います。ということで、今日の愉快の方はカーズでございました。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよいセブン、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットほろよい7@gmail.com、 RADIO ピリオド HOROYOI7@gmail.com、 ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。